今朝は108節が結論でもありますし始まりでもあります。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。クリスマスとはまさにこのことです。聖書が言っておる通りであります。そしてこのヨハネの福音書を理解するときに混乱私は最初していたんです。何かと言いますと、イエス様のお弟子様のヨハネと、そしてイエス様を紹介したいとこなんですか、親類のエリザベスとザカリアのその子供であるバプテスマのヨハネと言われる人、同じヨハネという名前が使われていますので、ちょっとこう混乱してしまうことが出てきます。で、このヨハネの福音書を書いたのはイエス様のお弟子さんのヨハネです。そしてこの中に出てきます、この15節に出てきます、ヨハネはこの方について証言し叫んでいったっていう、このヨハネはイエス様を紹介したバプテスマのヨハネのことです。イエス様より多分3ヶ月から半年ね先に生まれたであろう、このエリサベツとザカリアの息子の最初の子供であるバプテスマのヨハネと言われるヨハネのことです。ですからヨハネの福音書を書いたヨハネとは違いますので、そこを混乱しないようにしていただきたいと思います。さて、この聖書というこの聖書そのものが実は人間の予測を超えて、ただ神様からの一方的な神ご自身の啓示って知らせが実は聖書であります。で、これを啓示というふうに言います。啓示というのは掲げる啓示じゃなくて初めという断りのその啓示であります。で、神様がご自身について言葉によって表された書物がこれが聖書であります。で、この聖書におけるこの啓示と言われるものは実はこの中でとても重要なこと、旧約聖書も含めまして新約聖書の中でただ一人の人のことを指しています。それがイエス・キリスト、つまり言葉が人となって私たちに示されたという特別な啓示です。これは一回限りの特別な啓示というふうに言われます。で、それがこのクリスマスで表される記念される時です。神の啓示は主にちょっとややこしいんですが私たちが普通ちょっと神学的になりますが自然界全ての作られたものを通してそして神様をこう感じるとか知るという、ね、これを自然啓示というふうに言います。ところがある特定の特別な預言者だとか、ね、そういう人神様によって選ばれて神様のことを伝えるために選ばれた人そして語られたその人その語られた言葉を特別啓示というふうに言います。で、それが書かれたのが実は聖書だから聖書というのは特別啓示の部類に入ります。特別に神様によって選ばれた預言者と言われる人によって書かれたもの、これが聖書です。ですからこれは特別啓示、つまり人間の思いや考えや思想では出てこないものです。神様によって一方的に与えられなければわからないこと、このことがこの書かれている、それが聖書であり、これは特別啓示と言います。で、この中でこの特別なこの啓示の聖書の中で一節に、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあります。この言葉というこの神様と言葉の関係です。これはとても重要です。聖書の中に出てくる神の言葉っていうのは私たちが普通話す言葉とは意味が違います。なぜならば神様が言葉として語られたことは即実行されるということです。真実である、事実行われる、そういう意味の言葉 であります。ですから言葉は単なる話し言葉で消えていくものではなくて、言葉が神様によって発せられるとその言葉の通りに全てのものがなります、ね、そういう意味の言葉です。ですから神と言葉というのはここでは一つものであると同時に独立して存在しているというふうに理解していいでしょう。言葉であり、そしてそれを言葉は神様から発せられたものですけれども、その言葉によって全てのものが作られていきます。ですから神様が光あれと言えば光ができます。そのようにしてこの言葉はそのあなたのお言葉の通りにあなたのしもべによくしてくださいましたというふうに詩編の作者が言うことに、神様が言われたことは真実ですし、その通りに実行されていく。でその言葉が実は私たちにこの神様ご自身を知らせるために、その言葉が神と共におられて神と共にある、その言葉が私たちに見える形で表される、それが実は人となって来られたイエスのことである。しかしこの神様がご自身から発せられたって言ったらいいんでしょうね、もともと存在していたお方ですから、生まれたという言葉よりも発せられた、そこから出てきたという言葉の方がいいんじゃないかというふうに言われますが、その神のお言葉として発せられたそのお言葉が人となられた、これを受肉というふうに言います。でこの受肉されたお方がイエス・キリストです。言葉が人となった。でその時に気をつけなければならないのは、この世はアダムとエヴァ以来堕落した世です。だけれどもこの世に使わされたこの言葉、受肉された言葉であるイエス・キリストは実は罪のないお方です。で、もともと創世記の1章の31節を見ますと、それは非常に良かったとあります。神様が作られたものはもともと良かったんです。ところがアダムとエヴァ以来、実は人間が罪に陥って苦しむだけではなくて、人間の堕落は、神様に対する背きは、これは人間だけの世界に収まりませんでしたね。全世界全ての被造物が神様の前に立ちなしとされるほどまでに堕落しているということです。でそこに神が、神の父なる神のもとから人となって来られた。でもこれちょっと考えてみてください。神は義であり清いお方がこの世の堕落し汚れた世に来るんです。そこには当然何が起こるでしょう。そこには当然軋轢が起こります。全く清いお方と罪人の住むこの世界とに、まあよくバルトという人は垂直に降りてきたという言い方をしますが、私たちのこの世界に人となって来られた、つまりスーパーマンとして来たのではなくて、私たちと同じ弱さを持つ肉体を持ったお方として来られたということは、罪を持ったという意味では決してありません。罪に負けたという意味ではないんです。そうではなくて、に私たち人間が持っているさまざまな肉的な弱さを持っているということです。つまり罪を他にして時間と空間や、またはその人々のさまざまな反対の行動や、この憎悪の対象になる、そしてそこで苦しめられるという、そういう弱さを持ったということです。ですからこのお方のことを、義であり聖なるお方のことを光とも、この五節で言います。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったとあります。四節でもこの方に 命があった。この命は人の光であったというふうに言います。このお方は光である。でもこの世は闇である。闇にの中に光が来た。これは決して相入れること同居することのできないものであります。そのために闇はこの光を、これを潰そうとしますし、迫害し取り去ろうとします。しかしそれでもその闇の力は光には勝てない。それは十字架で死んだという、この十字架で殺されたというこの事柄が、一見この闇に負けたかのごとくに見えるけれども、それは実は神様のご計画であって、そのことを通して光が実は勝利を収めるという、その勝利につながる出来事としてこの十字架があるんだという、このことを語ります。まさにこの人は証のために来たというふうに言っております。光について証をするためだというふうにヨハネという人が先に使わされたことを言います。このヨハネの伝えた指針は誠にユニークであります。この時にヨハネが担った務めは、人々の心を、その彼らの光である神の言葉に人々の心を向けさせるのが、ヨハネの、バプテスマのヨハネの実は使命でした。この神の言葉は、先ほど言いましたように18節であるように、目で見ることができません。しかしこの神の言葉が人となられることによって、目で見ることができて、そして私たちの間に住まわれる。人となられた言葉と14節ではあります。ヨハネのその意味で伝えた事柄は最大のメッセージでありました。今まで神を見た者は一人もいません。いや、あのモーセが見たと言いますが、しかしモーセは実は神を見ていないんですよね。モーセは神を見たいと言ったけれども、見るならば生きることができないと言われまして、岩の陰に入れられまして、そして神は通り過ぎた後ろ姿を見たかもしれないです。実はそれくらいに、人はあまりにも清い神を見ることはこの地上では許されませんし、見たならばその清さのゆえに生きることさえ許されない、そういうお方である。その神を実は受肉した神の言葉としてのイエスを、バプテスマのヨハネはこのお方ですと指し示したわけであります。人となるために神は一つの民族を長い歴史の中から選びました。それは人類の堕落以降、それからどれくらい経ったか分かりませんが、紀元前2000年アブラハムを神様が選ばれたということから始まります。そして今紀元2000年過ぎてますので、もう5000年以上経ってますけれども、そのずっとその長い歴史の中で、神様はこの民、私たちに、人類に一人の目に見える形として、この歴史の中にイエス・キリストを送られたとヨハネは語ります。先ほども言いましたように、にもかかわらず、その紀元前2000年から神様が語り伝えてきた一つの民族、イスラエルの民族は、のところにイエスがイスラエル人として、ユダヤ人としてお生まれになったにもかかわらず、神の民であるイスラエルはこのイエスを拒みます。しかしこのことは決して、先ほども言いましたように、神様の救いの計画が頓挫したわけではありません。神の言葉の真実は、罪人たちにこの対する 実は神の恵み、深い愛によって示されている通り、実はそれは私たちが救われるためにどうしてもなくてはならない神の愛の行為としての十字架がそこに存在したわけです。ですからイエスが来られたということはまさに神の愛を示すためであり、その神の愛は十字架によって示されたとするならば、神は初めからイエスを十字架につけるためにこの世に人として誕生させたということができます。私たちは愚かです。本当に目先のことにしか目が止まりません。私たちはすぐ結論を出したがります。そのために今自分にとって、都合がいいか悪いかで価値があるかないかを決めてしまいがちです。その点からいくならば、イエス・キリストが十字架につけられた時点でもう価値がないことになってしまいます。しかしその続きがある。私たちがイエス・キリストのしもべとしてクリスチャンとして生きていくというのは、さまざまな試練にあってそれでおしまいではないのがイエス・キリストの生き方でありし、そして私たちはこれでもうダメだではなくて、その続きがあることを、私たちはイエス・キリストの歩みに従う者としてイエスを見上げた時に神様に期待するのであります。もう一度生き返る、もう一度蘇る、そして私たちに確かな救いがあることを確信させてくださったイエスの十字架と復活は、私たちにもう一度主が来られる時にあなたによって栄光に私たちが変えられていくという望みにつながっていく。ですから今の苦しさや悲しさや辛さで終わりではないということを、まさにイエス・キリストを通して私たちに教えます。神ご自身のご計画というのは今見ているところで結論を出せるものではないということです。人となった神の言葉としてのイエス・キリストは、なぜならば14節を見ますとこうあります。この14節で、この方の、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。ですからイエス・キリストに従っていくこのものに、もうイエス・キリストの祝福が届かないということはありえないのです。明らかに満ちていると言っています。その恵みが満ちているということと、誠っていうんですから、これは決して裏切ることのない神様の約束ということです。神様の恵みについては16節でもさらに言います。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのですと、こう語っています。ヨハネはこの豊かさというのは、それを持っておられる神様と共にあり、そして神様が私たちに見える形でご自身をお知らせになったイエス・キリストと決して切り離されることはなくて、そのうちにあるということです。ですからこの意味においてキリスト教というのは、そう言いますとこうしなければならないとか、そうあるべきではないのではない、あるべきではないかという、そのクリスチャンとしてあらねばならないという律法の中に生きているのではなくて、その豊かさの中に生きているということに、私たちはまず目を留めなければならないのではないでしょうか。ねばならないというのは、その次にあるモーセとの律法であります。律法はこうあらねばならないということを教えます。そしてそれによって、それは恵みです。なぜならば私たちキリスト者がキリストを信じている、そしてキリストによって救われているものとしてどう生きていくかという方向性を指し示すものが律法です。でもよく考えてみてください。律法は私たちを救わないんです。私たちを神様の御心にかなうように歩ませる力にはならないんです。律法は私たちの方向性を指し示すし、また私たちの生き方のその 姿というものを私たちの姿を見せつけはしますけれども、その神様の御心に従って実際生活の中で行う力を与えるのは律法にはありません。じゃあその律法の方向性に向かって私たちが日常生活の中で神様の御心に従って歩むようにさせてくれるものは何かというと、それが実はここにありますように、そこに、誠は恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。その私たちが行うことのできなかったその真実な神様への歩み、誠実さ、確かさというものはイエス・キリストによってそれは実現されたんだ、私たちに代わって。だから私たちはこのイエス・キリストのこの恵みと誠によって神の民とされたものとしての歩みができるんだということを言います。つまり私たちの行いとかねばならないはモーセの律法まででありまして、私たちはそれは私たちができなかったことをイエスが代わりにしてくださるために人となってこられた。そのことのゆえに私たちはしていないしできていないけれども、その恵みと誠はイエス・キリストを通して私たちに豊かなものとされたっていうのがこのヨハネが伝えようとしているところです。神様はそう見てくださるというのであります。この恵みと誠によって私たちは神様の前にねばならないから、神に喜ばれるものとして歩みたいというその望みに変えられていきます。なぜならば救われているからであります。イエス・キリストによって私たちが足らない部分を完全に成就し完成してくださった、その信仰によって私たちは神の子供とされる特権をいただいたからであります。それが12節で、この方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったとあります。ですから私たちはキリストのゆえに神の子とされる特権をいただいたものである。そうするといただいた恵みに対して私たちが応えようとする行動、そこに力があります。私たちはねばならないという生き方から、実は恵みとその神の子とされた特権の豊かさのゆえに私たちは神の前にどう歩みたいかという心の変革が起こってくる。これが力になります。イエス様は言われました。真理はあなたを自由にするとも言われました。ですから私たちは神の前に自由な姿で自由な思いで神に従うものとなるわけであります。ですからキリストによって実現したから、だから律法はモーセによって与えられたけれども、私たちは恵みの中に生きているんだよ、そのことを覚えていく時が実はクリスマスではないでしょうか。私たちは確かに神を見せろと、ここに私たちに神が現れてくれたならば信じると豪語する人たちがおります。しかし私たちはもし神にお会いしたならば、聖書が言うように、あのモーセがあなたの栄光を私に見せてくださいと頼んだ時に、もう一度言いますが、あなたは私の顔を見ることができない、人は私を見てなお生きていることはできないからである、とこうに言われた通りであります。神を見て生きることのできるものは誰もおりません。神が栄光の姿を捨てて卑しく人のしもべの姿として来られた、栄光を捨てられたお方であるならば、私たちは見ることができます。それがイエス・キリストであります。ですから私たちは神を見ることはできませんけれども、私たちは神を知ることができるんです。なぜならばこのことを実は父 のところにおられる一人子が神を解き明かされたと、こういうふうに言っているからであります。神の一人子は父の懐に昔からおられました。そうこの18節では言っています。父の懐におられる一人子と言われます。何かというと、最も親しい、最も近くにおられた、いやそれ以上に、実はイエス様は言われましたね。ヨハネの福音書の中で言っています。10章で、私と父は一つですというふうに言っています。ですからイエスを信ずることはまさに神を信ずることであり、イエスの恵みを覚えることのできる人は実は神の恵みを覚えることであります。だからこの方が人となってくださったことによって、私たちは父なる方が、神がどのようなお方であるかを知ることができるようになったと言っています。それが解き明かしたということです。私たちは神様がわからないとよく言う人がいます。ならばイエスを知ってください。聖書を通してイエスを知ってください。イエスを見てください。そうするならば神がわかります。イエスが神様を説明し解説しているからです。そのように私たちはこの見える人間の姿によって解き明かされたイエスを知る、このことはまさに私たちに人類の永遠の課題である、この課題を実は実現をしている、確かなものとしているということです。イエス様はご自分の弟子たちを連れて3年間いろんなところに行かれました。その生活も3年ちょっと共にしておられたようです。そしてついに十字架にかかられる最後の晩が来ます。その時に一人の弟子がこう言うんです。ヨハネで福音書の中にありますが、やはり神を見たいっていう気持ち、その思いをピリポという人がこう言います。主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。私たちはその時にイエス様が不思議の答え方をされました。それは無理だよ、今モーセが無理だったようにとは言わなかったんです。それは無理だよと言わなかったんです。そうではなくてこういうんです。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか、とこういうふうにイエス様は言われました。私を見た者は父を見た者だ。イエス様を見ていたならば、それはまさに父なる神そのものを見たんだというんです。イエスキリストを知っているというならば、それは父を知っていることになります。イエス様の愛を知っているというならば、その人は父なる神の愛を知っているのであります。神様の永遠のご計画を知ったというならば、それは実はイエスキリストの十字架を知ったことになります。イエスキリストの十字架は父なる神の永遠の私たちに対する愛のご計画の意味で大切な終着点であります。だから私たちにとってあまりにも遠く感じる神という存在を、実はイエスキリストによって私たちが非常に身近なものとされたんだ。イエス様をじっくりと見ていただきたい。福音書を通してじっくりと見てください。その語るイエス様のそのお言葉、またイエス様がなされたこと、そしてまたイエス様がこの私たちに、対して声をかけてくださった、その汚れた体にさえも手を置いてくださった、そのイエス様ご自身を見てください。それを知ってください。それは神ご自身が私たちに対して思っておられる事柄なんだ。神がここまで私に、ある意味で私たちに近づいてくださった。ですからこの方を受け入れるのは、のも拒むのも私たち一人一人の選択によります。 私の願いは何か。どうかこの御子を信じて、そして神の異なる特権を血筋によらないで、財力によらないで、地位によらないで、肉の欲求や人の意欲や熱心さによらない一方的な神の恵みによるんだと、この特権を私たちは受ける、そのことをいただいた日であると、クリスマスの時にもう一度覚えていただきたい。私たちは神をキリストを通して、キリストによって神を見たものであります。キリストを通して神の御心を知ったものであります。だから今起こっている目に見えるその困難や災難、また悲しさや怒り、それで左右されないで、神の長いご計画の中に私たちの身と心と置いて、そして神が何をされるかということを期待をする、そんな生き方であってほしいと願うのであります。イエス・キリストの歩みは私たちにそのことを教えました。御子を見た者は父を見た者であります。一言お祈りいたします。愛する神様、私を見た者は父を見た者だと言いました。御子のイエス様のへりくだりはまさに神ご自身のへりくだりであります。栄光あるお方が栄光を捨てて私たちのうちに下ってくださいました。私たちが神に受け入れられるように清く立派な存在になるのではなくて、御子ご自身がこの罪の世に降りてきてくださいまして、私たちの罪の贖い主として肉を取られてくださいました。本当に主よ、あなたの恵みと慈しみの豊かさが私たちの生きる生き方となっていきますように、力となりますように。どうぞますます主イエス様を知ることに心と思いと、そしてこの知力とどうぞ働かせることができますように、そして神と共に歩むその幸いを覚える日々とさせてください。そんなことの実現したこのクリスマスを心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。